それでは本日与えられている御言葉をお読みいたします。マタイの福音書24章36節から44節まで。36節からお読みいたします。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうので彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時畑に二人いると一人は取られ一人は残されます。二人の女が臼を引いていると一人は取られ一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょう。しまたおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。それではこの箇所から牧師の御言葉をお聞きします。
皆さんいつものようにマスクを取って、息を止めて周りの方々と笑顔で挨拶を交わしたいと思います。はい、私たちクリスチャンが信じていることでまだ起こっていないことがあります。それはイエス様がもう一度この地に来られるということです。それを私たちは再臨というふうに呼んでいるわけです。再臨の日がいつかについてですが、まあ、結論から言うと分からないということなんです。36節、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。今日読んだこの24章の箇所ですけれども、まあ、全体として見るとですね、この再臨の前兆として何が起こるかということが書かれてあります。ちょっといくつかをピックアップしてみたいと思うんですけれども、イエス様が来られる前、どのような現象がまたどのような人たちが現れるかということが書かれてありますけれども、まずこの偽キリスト、偽預言者が現れるということが出てきます。私がキリストだという人がこれ増えてくるんですよね。五節を見てください。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。まあ、これまでもそういう人がいたわけですけれども、再臨が近づくともう桁違いにそういう人が増えてくるということです。もう私がキリストだ、いや私がキリストだ、いやお前ら偽物だ、私がキリストだ、そんな感じの人がいっぱい出てくるわけです。一体、本物はドイツだっていうふうに思うかもしれませんけれども、その中に本物はいないんです。23節にはこういうふうに書いてありますね。その時空キリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけませんと書いてあります。本物を探す、必要はありません。慌ててついていく必要はないんです。ただ、それらは本物が来る前兆であると知って私たちは冷静に見ていればいいんです。そして、まあ、偽キリストだけではなくて偽預言者も増えるということが書かれてあります。 11節、また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします、自分には神様から特別な啓示が与えられているということを言う人たちが増えてきます。教会にもですね、私は特別に神の声を聞きましたので、お伝えしますというような内容のメールが届くことが結構あります。はい、でもこの特別感を出してくる人がいたら要注意です。他の人にはまだ知られていない、あなただけに伝える、聞いてみたくなりませんか。でもこれ詐欺の手口と一緒ですよ、ね、もうちょっとでも耳を傾けると巧妙に取り込まれていく。もう気づいた時はもう多額のお金が奪われているというようなことにもなりかねないわけです。皆さん、この聖書の中に全ての予言の言葉が収められています。神はこの聖書に何か付け加えたり、この聖書から何かを差し引いたりしてはいけないというふうに命じておられるんです。ですから新たに発見されて付け加えられるような特別な神の言葉などないんです。目新しいものはないんです。信仰生活長くなってくるとですね、もうこれまで何度も同じ話を聞いてきたっていうことになると思うんですね。それでいいんです。今日私がこれから話すことももう何十回聞いたか分かりませんというのでいいんです。もし私の話を聞いてこれまで聞いたことない斬新な話でしたというのであれば、私こそ偽預言者です。溝牧師ともいつも話すんですけれども、このメッセージにオリジナリティなんかあっちゃいけないって、ね、語る切り口は違っていても伝える内容はいつの時代も変わらない、同じことでいいんです。だからこの人の話、いやあまり聞いたことないなというのであれば、皆さん十分に注意してください。聖書は完成したものです。私たちが耳を傾ける言葉は聖書で十分なんです。他の誰かの言葉を特別に信じる必要はありません。皆さん、騙されない自信がありますか。この人言っていることが聖書に書いてあるのかどうかちょっとわからないというのであったら騙されてしまいますよ。ですから私たち偽キリスト、偽預言者を見破るためにもしっかりとこの聖書を学ぶんです。でまた偽キリストや偽預言者っていうのは、言葉だけではなくすごいパフォーマンスをしてみせるんです。24節、偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせますって。びっくりするようなマジックを行うってことですよ。騙されちゃいけないんです。それを信じちゃいけないんです。論より証拠とばかり不思議なことをしてみせて、私は神だとか神のしもべだという人を信じちゃいけないんです。皆さん、私たちの信仰どこから始まったのか。御言葉ですよ。ローマ10章17節、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。ですから私たちしっかりと論を大切にするんです。要するにパフォーマンスに騙されず聖書の言葉を大切にしているかどうかを見極める 必要がこの再臨が近づけば近づくほど大事になってくるってことなんです。そしてまたですね、前兆として、戦争や飢饉や地震が起こるっていうことも書かれてあります。7節、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。まあ、どれもこれも私たちこの最近のニュースで見ているようなことであります。自国の利益を強硬に守ろうとしたり、まあ、求めたりすると国と国は対立しています、対立します。まあ、同じ国の中にあっても複数民族で成り立っている場合、また民族場合は民族間の対立が起こるし、人種の違いや衝突を起こすケースもあるし、また政府軍と非政府軍に分かれての戦いもあります。まあ、こういう傾向が強くなっているということは、まあ、皆さんも肌で感じていると思うんです。もうアメリカしかり、香港と中国、ミャンマー、アフガニスタンしかりですよ。いろんなところで対立が深まっている。また、飢饉っていうこともありますが、このいろんな原因で飢饉って起こりますよね。近年はですね、このイナゴとかバッタの大量発生というようなニュースも聞きます。まあ、出エジプトの時の災いの様相を呈しているような、そういうことを私たち見るんですよね、この時代に。ちょっとネットで調べてみたところ、2020年、去年ですけれども、去年発生したバッタバッタの被害の報告をしたものがあったんですけれども、そのバッタの群れってこの4000万匹から構成されているらしいんですよ。で、面積でいうと1キロ四方に当たる。すごいですね、1キロ四方バッタが群れてくるんです。でもうバッタの群れは強風が吹くような音とともに出現して、このもう黒い塊が畑をめがけてブワーって近づいて、来るらしいんですね。であっという間にその作物を食べ始めて、10分後には何も残らないんです。食い尽くされてしまう。もうそれはね、そうやったらもう作物取れなくなりますからね、飢饉起こりますよ。でまた私たちは異常気象ということももうたびたび見ています。もう100年に一度の大雨とか、観測史上最高気温を記録したとか、もうそういうニュースが、毎年のように流れてくるわけです。もうそんなことたびたび起こったら、作物はそれは育てなくなるし、もう収穫前に全部ダメになってしまうわけです。で、作物が取れなくなることで飢餓の問題ってますます深刻化していくわけです。で、地震ということも、私たちこの日本にいて日常的に地震を体験しているわけです。私でもそれでも富山に住んでた時なんか、僕地震経験したことって記憶にないんですよね。でも東京に来てからは、うわ本当にこんな地震って起こるんだっていうふうにもう実感しました。そして今日本ではですね、もうこの未曾有の巨大地震が間違いなく起こるっていうふうに言われています。日本だけではありません。世界見渡し見ても定期的に大きな地震が起こっています。去年の8月あ、先月8月にはマグニチュード7を超える地震がハイチで、ハイチってよく地震起こりますよね、ハイチで起こってるし、先週はですねオーストラリアで、これまでで一番大きな地震が起こったということが、ニュースで流れていました。そういう地震の被害が後を絶たないわけです。再臨が間近に迫れば、これまで以上に戦争や自然災害を含めた天変地異が増えるというふうに予想されます。今、見てきたものっていうのは、 まあ、いわば、まあ、嫌な前兆ですよね。できれば避けたいものばかりです。でも一つだけね、良い前兆があるんです。14節見てください。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされて、それから終わりの日が来ます。全世界に福音が伝えられるという前兆です。もうこれ確実に進んでいます。まあ、この世界中にですね、この世界中の人々に福音を伝えるために宣教師が送られています。そして宣教師がもう現地の言葉で福音を伝えるために日々この言語を習得し、また言語を教えなどして、この聖書をですね、彼らの母国語で読めるように翻訳しようという、そういう作業が進んでいるわけです。まあ、今全世界に言語大体7000ぐらいあるというふうに言われているんですけれども、新約旧約聖書完全に訳されている言語はそのうちの10分の1、700なんですよね。で、新約聖書だけなら約1500ぐらいです。まあ、すごい数が本当に今まで頑張って訳されてきているなと思うけれども、この全世界の人口ということで考えるとまだ5分の1にしか母国語で聖書を読むこと、5分の1しか母国語で聖書を読むことができない、そうです。でも翻訳技術も格段に向上していますので、これまで以上のペースで翻訳がされていくというふうに言われています。ですから、まあ、全世界に福音が述べ伝えられる日もそう遠くないというふうに思われます。まあ、今見た前兆、まあ、最後のものを残してはですね、最後のこの福音化ということを除いてはこれまでの時代にも見られなかったわけではありません。偽預言者、偽キリストもいました。戦争や迫害、自然災害も昔からありました。その度に教会では主がもうすぐに来られるというふうに言ってきたわけです。でもイエス様は来られなかった。まあ、来る来ると言ってね、来られなかった。もう来る来る詐欺かなと思うぐらいにですね、もうそういうことが言われてきたんですけれども、でもやっぱりそう簡単にイエス様の再臨がいつかについて語れないってことです。今の時代も多くの人々が再臨が近いというふうに言っていますけれども、正直なところ分からないですよ。でも怖いのは何かって言ったら慣れなんです。イソップ物語に出てくる狼少年、皆さんご存知だと思うんですけれども、まあ、狼が来るということをでですね、何度も嘘をついていると本当に狼が来た時に信じてもらえなかったっていう話です。それと同じように再臨の前兆と思われるようなことが起きて、イエス様がいよいよ来るぞということが何度も叫ばれるうちに、だんだんとですよ、前兆に慣れてしまうわけです。前兆が日常化してしまうんです。そうすると危機感がなくなってしまう。でもそういうタイミングでイエス様って来られるんですよね。37節見てください。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。皆さんノアの話覚えていらっしゃるでしょうか。創世記に書かれてあります。ノアが生きていた時代、悪がこの地にはびこっていました。人々の心はいつも悪いことを考え堕落しきっていました。それを見た神は心を痛められたわけです。自分に似せて作った人間がまるで自分に似ていない、自分が願うように生きていない、残念な思いになられました。そこで神様はリセットをする、一旦すべてを滅ぼすことを決心されたんです。そして、大洪水を起こし、それを大洪水を起こしてもうきれいさっぱり洗い流すということにしたわけです。しかしノアだけは違っていました。 ノアは神様と共に歩んだ正しい人でありました。神様はノアにこれから大洪水を起こすので、お前は箱舟を作って自分と家族そして動物を助ける準備をしなさいというふうに言われたわけです。しかしいつ大洪水が起こるのかは伝えられていませんでした。その時その日は知らなかったんですけれども、ノアは神様の命令に従って船を作り始めました。まあ、箱舟便あのサイズを見るとです、まあ、サイズも書かれてありますけれども、その1日はそこらで作れるようなものじゃないわけです。何年もかけて作る大プロジェクトなわけです。まあ、そんな巨大な船を作っているわけですよ。ですからノアがそういう作業をしているっていうことは誰もが知っているわけです。でもこのノアが箱舟を作り出したのはある意味洪水が来る警告であり前兆でもあるわけです。まあ、最初はなんかおかしなものを作ってるなと不思議に思っていた人々もだんだん見慣れてくるわけですよ。もう気にも止まらなくなる。もう彼が作っているその箱舟の光景っていうのはもう日常の風景と化してしまうわけです。もう洪水が来るとノアが言ってたことも過去の話です。で、気にも留めなくなった人々は一体どんな生活をしていたのか、それが38節です。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていました。どういうことか、これまでしてきたことをそのまま続けていたってことです。食べたり飲んだり目取ったり嫁いだり、これ通常のことですよ。ノーマルライフです。だから滅びが迫る中、人々は普通のことをして楽しんでたわけです。まあ、前回感性の法則ということをお話ししましたけれども、人間は自分のペースや方向を変えたくないって、そのままの状態であり続けたいと願っているということを言いましたけれども、ノアの時代の人々もやっぱりこの感性の法則に従って生きていたわけです。だから箱舟という目に見える前兆警告があったにもかかわらず生き方を変えようとしなかったんです。悔い改めようとしなかったんです。危機感ゼロなわけです。そうして楽しくワイワイやってるところに突如洪水が襲ったわけです。ですから前兆や警告に対して鈍感になって普通の暮らしを楽しんでいる時が危ないんです。大事なことは前兆を無視しないということです。前兆を見るために今度こそイエス様が来られるという思いで気持ちを引き締めて待つということです。肩透かしを食らってもいいから毎回準備する。結局はいつの時代も先ほど見た前兆、偽キリスト、偽預言者、戦争、飢饉、迫害、地震というようなものはありますよ。ですから、ずっと気が抜けないんです。一定の緊張感が常にあるわけです。でもそれが再臨を待つ姿勢なんです。で、私たちクリスチャンは再臨が近いからといって隠遁生活するわけじゃないんですよね。ノアも民の中に行って箱舟をせっせと作ったわけです。 それと同じように私たちも最後の最後まで信仰を持ってない人とも一緒に生活するし働きもするんです。40節41節を見てください。その時畑に2人いると1人は取られ1人は残されます。2人の女が嘘を聞いていると1人は取られ1人は残されます、同じことをしていても取られるものと残されるものがいるわけです。最後の時で一つのグループは信仰を持つ人たちですよ。でもう一つのグループは信仰を持たない人たち、まあ、取られる方がクリスチャンか残される方がクリスチャンであるかは、まあ、ともかくこの二つのグループに分けられるんです。でクリスチャンが属するグループは滅びを免れて永遠の命に至る。しかし信仰を持たない人たちはノアの時代の人々が滅びたように滅びてしまうんです。永遠の死を迎えてしまうんです。信仰を持つ人も持たない人も外側から見ればですよ、みんな同じように生きているわけですよ。畑仕事も一緒にしてるし臼も一緒に引いている。しかし見えないところでの違いがある。それは意識の違いです。これイエス様の再臨をいつも念頭に置いているかどうかですよ。普段の生活を送りながら再臨を意識できているかどうかです。42節だから目を覚ましていなさい、あなた方は自分の主がいつ来られるのか知らないからです。まあ、いつも同じことをしているとだんだんと目が閉じられていくわけです。私たち再臨への意識が薄れていくわけです。でもイエス様は目を覚ましていろっておっしゃる。決して畑仕事だけに集中してはいけない、嘘を引くことだけに意識を向けていてはいけないって言うんです。これは日常に自分を埋没させてはいけないっていうことです。何をしていてもイエス様がもう一度戻ってこられるということを頭の片隅に置いておくっていうことです。まあ、これできないことではないけれども難しいことを要求されてるなと思うんです。私たち2つのことに意識を向けるっていうことってなかなかできないじゃないでしょうか。まあ、1つのことに集中すると、まあ、他のことを考える余裕がなくなってしまう。まあ、またですね、この1つのことに集中できることがもうある意味美徳として教えられているような気もするんですよね。だから私よく集中しなさいとかってよく言われるじゃないですか。で他のことに注意が向けられると注意散漫だっていうことで怒られる。でもクリスチャンは絶対に主を忘れて何か一つのことに集中してはいけないんです。仕事や部活、勉強、家事、趣味、習い事などが私たちの日常を構成しているわけですけれども、もし主を忘れるほどにそれらに埋没してしまっているならば非常に危ういということです。皆さんいかがでしょうか。何かに埋没してしまってないでしょうか。何をするにしても主を思う余裕が必要です。第一コリントの10章31節こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい。ノアの時代、先ほど見たように食べたり飲んだり嫁いだりめとったりしていました。それらが神の栄光を表すためのもの、神を意識したものであれば全く問題ないことばかりですよ。食べたり飲んだりすることは ですから、まあ、もう仕事やもう先ほど言った勉強や趣味が悪いわけではないですよ。信仰を持つ人も持たない人も同じようにそれらのことをします。でもそこで神を意識できるかどうか、神の栄光を表す思いがあるかどうかが大きな分かれ目になってしまうということなんです。ですから私たち全てのことを主を抜きにして楽しむのではなく、主と共に楽しみたいと思うんです。まあ、娘ランがですね、卓球をやってるわけですけれども、まあ、私としてはですよ、卓球する時も主を忘れて楽しむんじゃなくて、主を思う思いを持って頑張ってやってほしいなっていう思いがあるわけです。で先日まあ、卓球の大会があったんですね、先週。試合になるとですね、自分に自信を持てとよく言われるんですけども、僕はまあ、それは他の方からも言われたんですけれども、クリスチャンそうじゃないっていうふうに僕は思ってます。自分に信頼するのではなくて、主に信頼してやることこそが自分の限界を乗り越えていくことができるんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ってるわけです。で、まあ、当日、試合の当日ですよ、まあ、今日は試合中にイエス様のことを思う余裕を持とうって、 できれば賛美するぐらいの気持ちを持って望んだらいいんじゃないかっていうふうに、まあ、朝話してたんですね。で、まあ、今年の年間聖句なんか思い浮かべたりするのもいいんじゃないのって言って言ってたんですね。主に信頼して前後を行え、ね、もう賛美もね作られてますから、こういう賛美もいいんじゃないかなって、試合が終わりました、賛美したって聞いたらですね、全然してないって忘れてたって言うんですよね。やっぱり試合が始まっちゃうと、もう卓球だけに意識が集中しちゃうわけです。やっぱりね、主を思う余裕を持つことってそんな簡単なことじゃないんだなって、まあ、娘だけでなくて自分もそうですよ。やっぱ常に主を意識しているかっていうふうに尋ねられれば、やっぱそうでない瞬間がやっぱりある。他のことに集中しすぎて感染がもう主から意識が、ね、ぶっ飛んでるようなこともあるわけです。ですから、まあ、自分のことを棚に上げて娘のことを責めるわけにもいかないんですけれども、まあ、思うことはやっぱりね、主を思う訓練が必要だってことです。訓練がこれ自然とね思えるようになるとは思えないんです。やっぱり意識して主を思う時を増やしていくしかないと思う。常日頃から主を思う癖をつけていく。仕事中も勉強中も家事をしている中にあっても主を思う。だってまさにその瞬間に主が来られるかもしれないわけなんですよ。いや、ね、そこだけはね考えられませんよっていう話じゃないんです、これ。ですから、まあ、難しいけれども再臨を意識して普段の生活を送るということにチャレンジしていきたいと思うんです。でも信仰者にはそれができるように聖霊が与えられてますよ。聖霊はいつも私たちの思いを主に向けてくれます。私たちの目を聖霊は主に向けて開いてくださるというふうに信じます。まあ、今回ですね、まあ、十字の祈りにも書きましたけれども、裏のもう再臨を意識して、まずはね1週間ちょっとさっきの1週間とは違った思いでね過ごしてみませんかってことなんです。まあ、弟子訓練の生活宿題みたいなものなんですけれども、でもきっとね何か変化が見られてくるんじゃないかなと思うんです。主を思う時間が増えれば増えるほど、皆さん挑戦してみてください。今聞いて忘れるんじゃなくて、なんか言ってたわじゃなくて、本当に挑戦してみてください。今週でイエス様はですね、まあ、この ところでご自身が来られることをですね、これ泥棒に例えられてるんですよね。43から44節、しかしこのことは知っておきなさい、家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またおめおめと自分の家に押し入れられ、はしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。まあ泥棒が予告なしでやってくるようにイエス様も予告なしで来られるんです。まあ我が家にもですね、泥棒来ましたけれども事前の打ち合わせはなかったですね。いついつに来るよっていうふうに教えてくれていたらですね、警察に連絡して家の中で待ち構えていることもできたと思うんですけれども、まあ泥棒そんな愚かなことしませんよ。タイミング見計らってですね、誰も家にいないときに、私たちも思いもかけないときにやってきました、ね、もうね、まあ、随分家の中持って帰れました、まあ、それ以来かなり警戒するようになりました、ね、私たちはもしかすると泥棒が来るかもしれないという意識のもとで戸締まりするわけですよ、日常的に。実際に泥棒に入られる確率ってめちゃくちゃ低いと思うんです。多分一生に一度も泥棒に入られたことのない人の方が大半だと思うんです。でも万が一に備えて毎晩全ての部屋の鍵を閉めたかどうか確認するし、外出した後もあれもしかしたら鍵をかけ忘れたかなと思って戻ることすらもあるわけじゃないですか。非常に泥棒への意識は高いですよ私たち。ここで質問なんです。あなたは再臨の主に対して同程度、いやそれ以上に高い意識を持っていますか。今日イエス様が来られるかもしれないということで何かしたことがあっただろうか。一日振り返ってみて、で何もしていないと気づいた時点で急いで何か準備したか。まあ、泥棒に対しては入ってくることを阻止する準備をするわけですけれども、イエス様に対しては迎え入れる準備をするわけです。今日皆さんが家に戻られたときにイエス様もし来られたらどうでしょう。どうでしょう。ちょっと待っててくださいと言って玄関先にイエス様を待たせて慌てて見せられないものを隠して体裁だけ整えるのか、それともお待ちしておりましたと言ってすぐにお通しできるのか。私たち後者でありたいと思うんです。再臨への高い意識が自分を信仰者として整えることになるんです。皆さんどういう姿でイエス様とお会いしたいですか。罪を犯している姿ではなくイエス様の言葉に従っている姿を見てもらいたいと思うんですよ。ですからイエス様が今来られるかもしれないという思いが私たちの言葉や行いを作り変えていきます。再臨への意識が高ければ高いほど私たちはイエス・キリストに似たものに作り変えられていきます。再臨は私たちの人生におけるクライマックスの日です。晴れの日です。私たちは神に会う最大限の備えをして主を待ち望みたいと思います。お祈りいたします。主よ、私たちはあなたを準備して待ちたいと願います。今どうぞ心を探ってください。あなたを一日の中でどれほど思っていたか、それぞれ主に示されるところがあると思います。 あなたを忘れて何かに没頭していたことがあったならば、今主の前に悔い改めます。私たち何をするにしてもイエス・キリストの栄光を表すためにするということを教えられていますから、どうぞこれからの1週間、先の1週間に勝ってあなたを思う時を持ち、再臨に備える我ら一人一人となることができますように。あなたは私たちを迎えるために祝福を用意してこの再臨の時を備えてくださっています。私たちもそれに備えるものとなることができますように。あなたを迎えるにあたってふさわしい姿へと私たちを作り変えてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。祭司の祝福を持って祝祷といたします。皆さんお立ちください。お座りください。